1986年3月、私は小学校入学、兄は中学入学の前、3月、住み慣れた、東京の地を離れ、夢の注文住宅マイホームを購入し、誰も知らない人、こっち、埼玉県に引っ越してきました。泣いて泣いて嫌だって引っ越したくないって、6歳年上の兄は、ずーっと数ヶ月泣いていたことも印象に残ってます。1年生の1学期、終業式の朝、お母さんは PTA の横断誘導で旗振りでいなかった。自宅電話が鳴り、当時は携帯もなかったので、私が電話を取ると、〇〇警察ですが、お母さんはいますか？いろいろな単語がわからないながらに、とんでもないことが起こったのだと、理解した。警察の方は他にお家に誰かいるかなと確認され、中学1年の兄に電話を代わりました。漠然と不安でただただどうなっちゃうんだろう。電話のメモを取り、終えると、兄は私に、お父さんが通勤途中で交通事故に遭ったそうだ。お母さんに知らせてから、俺は学校に行くから、桂は先に、学校に鍵を持ってとりあえず行ってきて、と言われ、いつものように学校に向かいましたが、当たり前に学校では、明日から夏休みだーと、みんな大はしゃぎで楽しそう。反対に、私は、どうなっちゃうんだろう。で、頭がいっぱいです。すると、お母さんからの置き手紙があって、動揺もすごく大きかったのでしょう。すべて自筆の手紙文字にも現れていました。どんな様子で病院に行ったのかも私の脳裏にくっきりイメージできるくらいに、運転免許も持っていなかったので、東京の団地に住んでた頃は何でもすぐ近くにあったので、必要がなかったわけですが、比べると相当不便な埼玉県に引っ越してきていろいろ大変だったなぁとも思います。また、引っ越してきて数ヶ月なので、病院名が住所が書かれていても、私は全くそこがどこなのか、どこにあるのか、すら本当にわからなかったです。手紙には、お父さんが交通事故に遭い集中治療室にいる、一刻も争えない状態だから、ということが書いてあり、必ず電話するから玄関の鍵閉めて待っていてね。 お母さんからの電話をひたすら待つしかなかったです。団地に住んでいた頃は、ドアを開けたらお隣さん、玄関開いているとか、生の声が聞けるとか、当たり前の風景の生活だったので、一戸建てに一人ポツン、すごく、とにかく大きい感じがして、夕方になると、とても怖くて。身長も小さかったし、雨戸ももう一人で閉められないし、兄は中学生だったので、連絡するからカツラ余ってて、と、どうにかこうにか病院にも行ってました。思い出しても、いつも私のそばには、本と、白い紙のノートに何かを書いている、塗っている、そのように待っていました。そして現代の医療制度とは違い。入院することになっても、家族の誰かが付き添うのが当たり前だったので、今は入院しても24時間見守ってくださる、管理してくださる看護師さん、スタッフさんなの。おかげさまで、家族が共に寝泊まり、付き添いがなくなりました。国や医療従事者、関係者の皆さんには本当に感謝でいっぱいです。いつも本当にありがとうございます。家族や身内が協力できる関係ならお母さんも負担が減っていたと思うけれども、お父さん、父方の祖父母は、祖父の方はすでに脳性麻痺で寝たきり生活、嫁姑仲がすっごく悪かったので、まあ、あなたの管理が悪いから、息子はこうなった。嫁失格とはがきも届いていたし、胃や腸、尿道が摘出されて3分の1しかないことも含めて電話でも言われていて、お母さんはいつも泣いていました。病院にお見舞いにも一度も来たりもなかったそうなので、終業式の日の朝、ひき逃げ事故は起きたので、夏休みは、意思確認なく母方の祖父母宅へ新幹線に乗って、兄や一人でも行ったりしていました。母方の祖父母にも偉いことになった。疫病神、貧乏神、だとか、とても怒っていて、お母さんを思う、娘を思うからの思いだと思いますが、お父さんの文句を言ってた記憶もあり、私はとても複雑な気持ちでした。お父さん悪くないのに、とか。それらをお母さんに伝えることもできなかったので、余計感ね、しませてしまうと思ったし。 兄もじーっと耐えているので、家に帰りたいということもなく、自分で感じたものを自分の中でただひたすら押し込める。それが当たり前になっていました。半年間お父さんは ICU に入り、生死をさまよう入院生活、手術や処置の繰り返しだったので、近所の人たちの噂話もすごかったし、不幸な子だねとか、まあ散々言われました。当時はお父さんしか働いていなかったので、ローンをいくら支払っていけるのかとか、本当にいろんなことを近所の人とか知らないおじちゃんおばあちゃんに聞かれたり、ひき逃げ事故だったので加害者は見つかったのかとか、電話もかかってきたりして、私の中にはいろいろな情動記憶がしっかり残っていました。お母さんもたまに帰ってくるけど、憔悴しきっていて、痩せていて、もう顔も味のくって、子供なので、大人の事情はわからないけれども、とてもやばい状態に家はあるのだなと感じていました。この事故が起きてから、ここから30年以上にわたり、不安、苦しい、苦悩、暗い、楽しくない、光も全く見えない暗闇、暗黒時代の始まりです。ひき逃げ事故の脳挫傷による父の介護は、簡単に楽しくハッピーにできるものとは違いすぎました。そして私の感覚は本当にダメなんだなって、自分の人生、自分の感覚、自らスイッチオフすることも来ました。これはまた次のページで書いていきますね。